このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
メリークリスマスって言おうかどうか考えたんですけどね、
難しい、微妙なタイミングですね。
そんな時期ですね。来週の、ね、放送はもうど真ん中に当たるんですけどね、
ほぼクリスマスウィークです。
そう、もうね、忙しいよ。あそこのクリスマスツリーもね、見に行かないといけないし、あそこのクリスマスイルミネーションもね、行かなくちゃいけないし、もう
そっか、夜うろうろする人はそういうのを見つけるんだ。
あのね、昨日も自転車乗って京都行ってたんですけどね、ホテルのクリスマスツリーが素晴らしい。
夜まで自転車乗ってるんですか？
昼です。昼ね昼ね、そう、クリスマスツリーを見に行ってたんですけど、まあ見ろ言ったって私見えないんだけども、ホテルのクリスマスツリーって結構ね近いんですね。もう全然触れちゃうの。
ロビーの中
にあるところもあるし、そうですね、昨日行ってきたのは、あの京都のホテル大倉とウェスティン都ホテルが素晴らしい。
はしごしたんですか？
そうだって、自転車だもん。京都駅のね、上はねツリーがなくてね、イルミネーションだけになったらしいけど、
ね、あ、そうですね、なんか階段から見ると綺麗だとか、なんか、
そうだね、
途中まで登ると京都タワーと両方が見えるとか、
そうか、
テレビでやってましたよ。
あ、そうなんですね、あそこのツリーもねめちゃめちゃでかかったんですけどね、でかすぎてね近づけないんですね。で、実際触ってみれないんです、全然。だからね、あの人が言われるままね、あ、何メートルぐらいだよとか、どうとかこうとか、ふんふんって想像してるだけだったんですけど、ホテルのはもうまるで触れるね。オーナメント触って、なんか触って、もう素敵、もうラグジュアリーです。ぜひぜひ皆さんも、もう来週中だからね、行ってみてください。
我が家はあのお孫さんたちの、ちっこいクリスマスツリーが出てますよ。
ああ、そうですね。もうじいじいはプレゼントも、
いや、僕はしない。そんなこと言わんといて。
大変じゃない。もう、犬飼うんですか？
いえいえ。あれはあのサンタクロースの仕事ですから。
あ、そうなの？クリスマスツリーの下に置いとかなくちゃいけないじゃない、リボンかけた箱の中にね。
私も農作業のラストシーズンで。
逃げてるよ、逃げてる、完全に。
風よけネットを張って、畑の風が強すぎて、風よけネットを貼り付けて、でね、シャインマスカットの最終の剪定をしたんですよね。来シーズンに備えて。で、芽の数っていうのを数えられるんですよ。ここから新しい芽が出る。そこに最低1個は実がつくと計算されるわけですけど。
一粒ですか？
一房。ね。53個芽がありましたね。
はい、さて、どれを残すかだね。
53個は取れないと思うけど、
3房は取れないと思いますけど、
めっちゃ楽しみです。
そんなこんなですが、ぜひ皆さんもね、楽しいクリスマスをお過ごしくださいませ。今日は、山口さんがお付き合いしている会社のあの情報と、あと私からは、もう視覚障害者は探し物が大変なのよ、そんなのに役立ちそうなものをお伝えしますよ、はい、どうぞお楽しみに。
はい、お楽しみに。今日は早めにお役立ち情報を一つ目をいきます、11月の23日に福岡市で久々に福祉機器展があったという話を以前したと思うんですけど、その展示会の名前は暮らしを変える目の福祉機器展という名前ですけども、その時にですね、あの私前からちょっとお付き合いしてて、 というか目をつけてた新しい歩行支援システムが、
はい、
体験会がその場であると一日がかりで
最近いろいろ出てきてるけども、うん、その中のちょっと注目あれですね、
注目株ですね。で、うん、私わざわざ行ってきまして、
うん、
会社のブースは何にもせずに一日中このコンピューターサイエンスのところにへばりついておりまして、
あ
体験してる人と一緒に歩いてみたりとかね、
は
い、してきました、はい、どんなシステムかというとですね、会社はまずコンピューターサイエンス研究所、うん、商品名はアイナビです。
アイナビ、
アイナビはね、英語で書くと目のアイとナビゲーションのナビですね、
うん、
AI のナビではないです。
あ EYE ナビ、
そうです、うんうん、で、名前は視覚障害者向け歩行支援システム、ウォーキングサポートシステム for the visually impaired という名前が英語についてましたけど、
ということは歩くときに役立ってくれる、うん、まあ、ナビだしね、そうそう、
単独歩行をするためのシステムということですけどね、これ今はスマホ版が商品化が近いタイミングまで来てます。で、ゆくゆくはメガネのようなものの横にピョンとちっちゃいカメラつけて、
うん、
フェイスマウント型といいますか、ヘッドマウント型といいますか、
うん、
まあ、体に装着して手は使わずにみたいなことを考えてるみたいです。
いちいちスマホを出さずともということを目指してらっしゃる。
そうです、うん、だから今はね、どうしてもスマホ使うので、ポシェットのようなものを首から下げて、そこにスマホをトンと差し込むと、
うん、
まあ、iPhone ですけどね、
うん、
カメラの部分だけが前に向いて、首の前に、首の下にぶら下がってる状態をして、はい、使ってました。で、音は Bluetooth で骨伝導のものを使ったり、イヤホンを使ったり、
うん、
まあ、そのままスピーカーで音を出したりと、
うん、
これでもできるということです。
カメラつけとかなくちゃいけないってやつなんですか？
そうですね、カメラつけっぱなしですね、うん、だから 若干減ります。普通のスマホを首からぶら下げてるのに比べたら
若干、かなりですよきっと、
うん、
GPS は、まあ
まあ、GPS 動いてます、動いてます。
あ、そしたら結構バッテリーのドキドキ、
うん、そうなんです。で、ね、これ何してるかというと、うん、まあ、このカメラは前を照らしてるんで、うん、いろんなものを認識するんです。これがね、うん、よくできてましてね、
うん、
車止め、点字ブロック、横断歩道、うん、歩行者用信号、赤とか青とか、
うん、
一通り前から人が来たら何メーター前に人が来ましたとか、
うん、
全部認識するんです。横の行き書きがあるとかね、
溝とかは
可能な限り言いますね。かなりいろんなことを言うんです、で、まあ、そこまですごくその精度を上げるのに今まですごく時間を使ってきて、
うん、
だからこれ全部読み上げたら使いやすいかというと、これはまた別なので、
うるさかったですね。
とりあえず認識できるということがまず前提ですからね。で、もう一つはこの裏でね、地図が動いてるんですよ。
うん、カメラが目で見てるのプラス GPS 地図ですよね。GPS
が動いてる。で、これがね、実はこの会社の前輪という、
うん、地図屋さんね、
うん。地図屋さんの歩行者ネットワークデータという、まあ、歩行者のためのナビゲーションができる地図情報が裏で動いてまして、非常にきめ細かい情報がありましてね、
うん、
これをベースにでカメラで捉えて、そこにコンビニがあるとかいろんなものを見て、あ、地図のこことちゃんと合ってるという照合をしながら
修正していくんですね。
そうそうそうそう、
結構ナビで、GPS って誤差がすごくあるっていうことをよく言われてるんだけど、うん、そういうことも
やってるんですよ。
やってるんですね。合わせてくれるんですね。
そうなんです。なおかつ対話ができるんですね。だから
誰と対話するの？
この機械と。ここどこ？とか。何々遊歩道です。何々遊歩道ってどうなの？って言ったら、ここの遊歩道は何年にできて、昔の貨物列車のための鉄道の廃線跡なんですよ、とか言って喋ってくれるんです。
あ、それは人ではなくて、もちろん AI。
スマホから出てくる。AI が、
AI が
言葉を
人じゃないね。
自然言語処理という技術がまずベースにあって、で、移動支援のためのこの必要な問い合わせに答えてくれると。まあ、ここ分からなくなったここどことか、近い経路の途中でちょっとコンビニ近くにないかなとかいうのもありなんですよ。
あ、今でもね、スマホね、Siri に 近くにコンビニないって聞いたらね、うん、答えてくれるようなものも一緒
くたになってるって、ね、全部一緒に取り込まれてると、
ほうほうほうほう、うん、
というようなことを、体験会でやっておりまして、うん、当日ね、予約制で、
うん、
何人だったっけな、1日のイベントだったんですけど、
うん、
30人申し込んでるって言ってたかな、
あ
で、1回に1台の機械に2人ずつがペアになって、
うん、
行きは1人の人が使って帰りは交代して使うと、
うん、
片道10分ぐらいの結構遠くまでね、
うんうんうん、
最寄りの地下鉄の駅まで歩いていって歩いて帰ってくるというのをやってました。
歩けてはりそうでした？
ちゃんと歩けて、もちろん歩けてました。もうね、一言で言うと、十分にいろんなものを認識してくれて、
うん、
そろそろそのいる情報といらない情報と整理しようかみたいな段階ですね。
これ学習しはる
だよ
ね、
するする
きっとね。だから使う人によっては、するする、あ、これはいらんかなみたいなんで、うん、なっていくのかもしれないですよね。そうそ
う、プラスね、うん、ここ工事中で穴開いてたよとかね、
お
そういう支援のする人とか家族の人とかが障害物とかを登録することもできるそうです、う
ん、あ、キンキンの情報ですね、
うん、ここから駅までの間で、うん、まあ、皆さんが当てにしないような独特の情報を、ね、入れてあげたりとか、うん、ですよ、う
ん、なんかあちこちのあれとかこれとかをのいいとこを取ってきて一つにした感じですか、
うんうん、そうなんですよ。だからものすごく頑張ってるシステムなんですよこれ。
これでもね、もう、うん、物でそのカメラになって、カメラっていうかね、外付けのウェアラブルになっちゃったりすると、うん、金額的に、うん、ドキドキとするんだけど、アプリってことはそうそう、ものごっつ高いわけではないですよね、きっとね。
そうですね、ものごっつ安くなると思いますけどね、
うん、
このまずアプリだけの状態だったら、
うんうんうん、
まあ、どんだけの後仕事をするかですね、
うん、
インストールをサポートするとか、あと使い方を指導するとか、はいはいはいはい、バージョンアップの情報を出すとか、そういうのも一緒にもう最初にパッケージとして買っていただいて、あとは何もいらずにサポートが必要な分じゃんじゃん来るという仕組みにせんといかんでしょうねと思うんですけど、ちょっとここら辺がね今課題でどうしようかなとかいう話です。まあ本当の最初のアプリをダウンロードするだけやったらただにでもできるようなレベルなんだけどと、ただでもっても何年間も開発してるのにそのお金はどうしたのって言いたくなったけど、まあそれぐらい安くできるんだけども、後のサポートがないと結局使ってもらえないかもしれない、
ね、そうですよね。今まででもね、いろんなすごく素晴らしいアプリがあって、初めのうちは感動してたんだけど、なんかどんどんね、iOS との兼ね合いもあるでしょうし、 iOS バージョンしたアップしたらあれ？そう
そう
とかね、
そうそう、それもありますし、やっぱり使い始めてたくさんの人が使うと、うん、いいところとか悪いところのフィードバックがあって、
うん、
それを反映して次改良版にアップデートしますよとかね、
うん、
進化していかないとダメですよね。
うん、初めはねいいなと思って感動したんだけどねっていうアプリはね、やっぱり世の中に存在するのでね、進化し続けてもらわなくちゃいけない、
使いたいという、ね、日頃スマホとかあんまり使えない人が使い始めるときに、やっぱり地域地域で日本全国で誰かがサポートしてね、使えるところまで持ってってくれないと後に広がらないですよね、みたいなところまで合わせて商品化しませんかみたいな話をしてます。
体験会、うん、まあ、福岡の方の会社でしたっけね、うん、
北九州です。
なんで福岡で体験会がまずあって、
うん、で地元の人たちの意見を聞きながら盛り込んできたんで、
うんうん、
僕から寄せるとちょっといろんなことができすぎてるぐらい頑張ってます。
北上してきますかね、体験会、う
ん、もちろんもちろん売るときは全国一斉にですからね、
体験会、体験会、い
や僕今ちょっと持ちかけてるのは、うん、メッセージの出し方をもうちょっとブラッシュアップしませんか。例えば北欧訓練士会の方と一緒に協議して、うん、もうちょっとこうなんていうのかな、統一性のあるメッセージとかね、にしませんかみたいなことで今ちょっと北欧訓練士会の方にお声かけしているところなんです、
うん、
協力してもらえませんかとか、それからあとは最後打ってアフターまで届くような仕組みに組み立てて、それに合わせた 値段と機能にしませんかとかね、
うん、
一番言ってるのはあれですね、歩行も必要最低限の歩行の時はもう音声なくてもいいんじゃないですかって僕言っちゃってるんですよぶつかる時だけ言ってくれたらいいよ。
ああ、ずっとべちゃべちゃべちゃべちゃ喋らんでもええと。
うん、そうそう。で、あの、でその代わり
止まって、この人困ってそう、う
ん、情報欲しいって時モードを切り替えていろんなことを言ってくれたらいいんじゃないのって。
ああ。
立ち止まればいろんなことを言ってくれると。歩く時は歩くことの支援でぶつかりそうな時以外の信号は基本的に出さないと。みたいな商品にするかもしれません。ちょっとこれは僕がまだあの投げかけただけなんで。今から
これはね、あの実際に使う人がねどう感じるかとかでしょうし、うん、はい、体験会でね、
うん、あのその辺までちょっと準備できたらどっちがいいですかみたいな、みんながどっちを使うだろうとかね、そういう時にまた体験会をやらなくな、やらないといけないでしょうね。
ね、難しいとこですよね。情報は多い方がいいけれども、うん、それいっぱい喋ってるとそれが気になって走る歩くの
怖くなる人もいるし、方
がおろそかになることもあるし、あるある、いや先にあのそんなあの車止めがあるんやと先に言ってもらったらこっちが歩くのにとかね、いろんなこともあるでしょうし、うん、あんまりねこういろいろ稼働し続けてたらバッテリーの減りがねとっても気になってくるとかっていうこともあるでしょうし、うん、
ということです。それからあと最近あのお会いする、高度化展示ブロックとかね、
うんうんうんうん、
システムとこのシステムは一緒になるといいだろうなと思いましたよね。
あ、そうですね、
もう地図のね、もうすごくいい地図をベースに持ってるんで、この地図の中のここにおりますという確実な情報がね、高度化展示ブロックから取れたりしたらすごい信頼性が高くなりますよね。
あ、ね、いろいろ手を組んでね、なんか、うん、あ、帯には短し、なんやらには流しみたいなことにならないようにね、いろんなところと手を組んでバチッと決まったものがね、出てくる日も近いのでしょうか。
うん、もう僕インターフェースのところもね、人に知らせるのも声で、さっき音だけでも言葉じゃなくてもいいって言ったけど、それとあしらせと組むたら
もうなおいいかも、ね、ブルブルとか来ちゃうとかね、なお
いいかもしれないし、ちょっと近々出ていただく予定のね、大阪市立大学の、あの歩行支援のロボットというべきか、白杖というか、あれと組み合わせてもいいでしょうしね。
これはね、後でご案内しますよね。
みたいなことです。
もうね、本当にロボットがどうとかっていう話って本当にね、昔はなんか SF みたいなね、うん、話だったけど、
近くなりましたね。近いですよ。もう秒カウントダウンですよ。
そうですよね。近いっつったってね、うん、そんな何十年先の近いじゃなくて、本当にね、もうすぐ発売されるんじゃないかなっていうぐらいのね。
う
ん
う
ん、
そうそう、もう僕技術のことはあまり詳しくわからないけど、ちょっとした商品企画を上手にやったらもう十分使ってもらえるレベルにあると思いますね。
今ね、本当にそんな商品とかがね、もうガンガンガンガン開発されてきてるので、
いや皆さんね、ま、技術畑の方なんでね、みんな一生懸命開発してるんですよ。でちょっと私の仕事出番かなと思って、
なのでそういうせっかくねいいものが出てきた時に視覚障害者のね当事者の人たちも、わあそれ使えますっていう状態になってるっていうのもね、きっと必要だと思いますし、ガラケーもねそろそろどうかなって言ってる時期だから、
なりそうですね。
そう、スマホがあるとこんな暮らしも夢じゃないよっていうのがね、今たくさん出てきてるので、ぜひぜひあの機会があればね、iPhone なんかね、体験してみられてね、うん、どんどん生活に取り入れていかれたら、ね、もっともっと楽になると思いますよ。
うんうん、本当に自力で歩くのがあんまり難しくない時代が来そうな気がしますね。
楽しみな、お話でした。またこれは速報版とか、
は
い、続もあるでしょうね。はい、お楽しみに皆様、はい、私も待ってます、はい、ではブレイクタイムです、
はい、 今日は何を食べてらっしゃるんですか？
今日はね、食べてないんだけども、昼食べちゃいましたが、もうこの時期ね、秋といえばさつまいもでしょ。さつまいもでね、もうどうしようかなと思ってる方もすごく多いと思う。それとね、リンゴがどんどんでき始めた季節です。で、さつまいもとリンゴでね、栗きんとんもどきっていうのをね、私毎年やってるんですけど、作り方簡単なのでね、ご紹介しますよ。はい、はい、私使うのはいつもはね、無水鍋っていうのを使ってるんですけど、ちょっと分厚いね、あの何十とか何十層とかっていう、
まあ水がいらない鍋ですよね。
そう、はい、それでもやりますよ。まあ無水鍋だったら簡単かなっていう感じですね、うん、はい、でそこに材料も全部量適当です。大きいさつまいも1個、うん、はい、リンゴ1個、レモン1個、うん、干しぶどうあればいいし、シナモンもあればいいし、あとバターぐらいでしょうかね。
バター入れるんですか？
バターや入れるとね、やっぱりしっとりして美味しいですね。
このさつまいもとリンゴだともう砂糖はいらないんですね。
砂糖もね入れるとね、やっぱりね、砂糖って甘さだけじゃなくてね、しっとりさせることができるので、砂糖も入れるとね、やっぱりしっとりしますね。だからちょびっとだけ一つまみだけ入れたりしますね。
なるほど、
うん、
なるほど、なるほど。
はい、さつまいも適当に切っていきます。
はい、適当は薄く、それとも塊で？
あのね、これもね、好みですね。私はコロコロに切るんです。 2,3 センチのコロコロに切るし、あとね、そのコロコロのんと、栗きんとんみたいにね、もうペースト状になった状態のとあるとね、それはそれで美味しいので、薄いのとかね、コロコロの大きいのとかね、いろいろ取り混ぜて切ります。
なるほど、
はい。で、あらかじめ鍋の中にバターをちょっと塗っときますね、
うん、
でそこにさつまいも投入します。ガバ、はい、ドサッと入れます。それからリンゴはちょっと形残っててほしいので、まあ、適当な大きさですね。どれぐらいの適当かというと、半分に切って半分に切って半分に切って8等分ぐらいに切って、それを3つに切ってぐらいのね、8等分にしたのをまた3つに切ってぐらいの、コロコロコロコロっとしたのを
24等分だ、は
い、そんなのをね、はい、さつまいもの上から掘り込みます、
はい、
であればね、レモン1個ぐらいギューっと絞ります。
はい、
はい、であれば干しぶどうなんかもね、入れるとまた美味しいんですね、うん、レモンのね、果汁とかを吸ってね、うん、で砂糖も一つまみぐらい入れたりします。これ、うん、これをね、甘さを出すよりもしっとりさせるために入れる感じですね。うまみを補う感じでちょっと入れたりします、うん、はい、以上ですね。
以上、こんだけ。
そうですね、シナモンもね、ドサッと入れたりしますね、う
ん、はい、
はい、それで蓋を閉めて、
はい、
で
火にかけますね。中火で、はい、
中火かけます。で、蓋がカタカタカタカタといってきたら、まあ、ちょっと弱火にして、
はい、
まあ3分か5分ぐらいでしょうかね。
もう5分、
うん、
結構短いですね。それは無水鍋だから短いんですか？
そう、無水鍋だから短いんですね、うん、普通のお鍋だったらこんな早くできないと思いますけどね、うんうん、
なるほど。
そう、圧力鍋でもね、いいでしょうしね、
うん
うん、でほっといたらね、中でしっとりで、ちょっとね、好みによってはね、そのさつまいもをぐちゃぐちゃぐちゃって潰してね、ちょっとコロコロのところとね、ペーストのところもあったりするとね、もうさつまいもがね、あのリンゴとレモンの味を吸ってね、甘酸っぱくなるんですよ、
う
ん、で干しぶどうもね、カラカラだったものがね、ちょっとしっとりする、おいしい。
と口の中に よだれが溜まってきました。
そう、きんとん、きんとんもどきですね。ぜひお試しください。
どうにかしてください
やってみてください。
いいですね。
はい、今日の音楽はクリスマスなので何でしょう、はい、
バックナンバーのクリスマスソングという歌です、
うん、はい、どうぞ。
優しくない言葉が浮かんで、寒さが心地よくて、あれなんで恋なんかしてんだろう。せいやだなんだと繰り返す歌と、わざとらしくきらめく街のせいかな。会いたいと思う回数が、会えないと痛いこの胸が、君のことどう思うか教えようとしてる。いいよそんなこと自分でわかってるよ。サンタとやらに頼んでも仕方どこにもいてほしくなくて、僕のことだけをずっと考えていてほしい。でもこんなこと伝えたら格好悪いし、長くなるだけだからまとめるよ。君が好きだ。たちはトナカイの角なんか生やして、よく人前でできるな、いや羨ましくなんてないけど、君が喜ぶプレゼントってなんだろう、僕だけがあげられるものってなんだろう。大好きだと言った返事が、思ってたのとは違っても、それだけで嫌いになんてなれやしないから、星に願いをなんてさからじゃないけど、結局君じゃないと嫌なんだって見上げてるんだ。ただそれだけで、自分も知らなかった自分が次から次に。会いたいと毎日思ってて、それを君に知ってほしくて、すれ違う人混みに君を探している。こんな日は他の誰かと笑う「どこにもいてほしくなくて」「僕のことだけをずっと考えていてほしい」「やっぱりこんなこと伝えたら格好悪いし」「長くなるだけだからまとめるよ」「君が好きだ」「聞こえるまで何度だって言う」君が好きだ。
情報です。
はい。何ですか？
もうね、見えなくなったらね、もう私一日の半分探し物してますとかっていう方すっごく多いと思うんですね。本当探し物ばっかりですよね。さっき置いたのどこに行ったとかね、もうあれどこ、これどこ、それどこ、これどこね。
困ったことに私、私もなんですけど。
そうなんです。 もう世の中の人はみんな探し物で困っているの で、
う
ん、
そうです。
もううちの子どこ行ったんや、うん、うちのじいちゃんどこ行ったの、
視力だけの問題ではないのです
そうです、世の中の人が皆さん困ってるのですということでね、もう最近商品として結構増えてきましたね、ワイヤレスキーファインダーというものですね、はい、どんなものかというと
名前では分かりますね。
ワイヤレスのキーファインダーですね。
鍵探しですね、名前が。
そうですね、キーだけじゃなくてもいいんですけどね。どんなものかというとね、最近ね、そういうタグ類っていうものがいろいろ増えてきてると思うんですけど、うんうん、要はちっちゃい、どれぐらいでしょうかね。まあ大きさで言うとチロルチョコを3枚切りにしたようなもの
最近チロルチョコ出てくるけど僕らそんなにチロルチョコ食べてないよ最近
でも大きさね多分分かってもらえると思うんですけど、
まあ、キーホルダーの元のところですよね
そのねキーファインダーそのものですね、チロルチョコを薄切りにしたようなものですね、うん、
消しゴムを薄切りにしたようなもの、
消しゴム大きさいろいろあるからね、
あそうか
はい、それぐらいのものですよね。それを例えばよくなくす鍵だとか財布だとか、出かけ先にね、あれどこ行った、これどこ行ったってよく探すものですね、そういうものとか、はたまたちっちゃいお子さんとかね、なんかにつけておきます。で、物はいろいろあるんですけど、スマホを使いの方は、専用のアプリがあります。もうまだスマホの話かいな、うちら使ってへんねんとおっしゃる方、
はい、
大丈夫ですよ。
リモコンみたいな機械があるね、
ついたものもあります。で、例えば私、つい最近ですね、見たものは、触らせてもらったものは、小さなリモコンとそのタグですね、
うんうん、
それが6個入ったものがセットになってて3000円ぐらいでしたね、
うんうん、
で、そう、でそのリモコンに
ボタンを押すと、
そう、6つのボタンついてるんですね、
はい、
でそのタグの1号タグについてるものがないよと思ったら1番のボタンを押します。そうするとどこでね、ビビビビビビビビビビビビってなるわけですよね。
あ、
で、あ、ここにあったと見つけられるわけですよ。
まあ音が聞こえる範囲にあればっていうことですね。
それがね、聞こえる範囲というかね、そのね、探せる範囲がめちゃ広いのです。
お
う、うん、
どのぐらい？
例えばその、私が見せてもらったものは、
うん、
木造住宅、はい、1階にあるものが3階から探せた。
お、
3階の部屋で鳴らしたら1階でピピピピって鳴ってるからおお、あそこにあった、取りに行けたとかね。
はあ、
で、いろんなメーカーからすごくたくさん出てるんですけど、でそこで何メートルぐらい可能っていうのを見ていると、うん、30メートルから50メートルのものまでいろいろありますね。
うーん、
50メートルってすごいでしょ、うん、迷子の子供50メートル先なんか行ったらもう見えたものなんかね、もう無理だけどね。
キーだけじゃ、5
メートル離れてもね、無理だけどね。
キーだけじゃないんですね。迷子になりそうな人につけとくんですね。
そうだってもう大変ですよ。ちっちゃいお子さんいらっしゃる方でね、うん、見えづらい方なんかね、もうすぐ子供なんか手振り切ってどっか行っちゃうからね。うん、
もう年齢が高くなっても危ない。
そうそうそう。
もう私もつけられそうな気がする。
もうビビビビって鳴らされたらね、お昼の時間で帰ってこいという合図だったりとかね。うん、まあそういう時もいいですよね。
うん、
携帯あるのね。まあそういうこととか、お財布どこに行ったんだろうとか、家の鍵であるとかね、なんか落としそうなものにつけてると、あ、その辺でちょっとコロコロコロって落としちゃったけどどこ行ったんやろうっていう時にピピピピピピって鳴らすと、あんな先に落としてたとかね、それ便利なんです。
いいですね。まず武田さんだったら何につけたいですか？
私はね、そうだね、子供ちっちゃい時はまず子供につけたかったですね、うん、もうね、大きいのでね、もう50メートル範囲もう超えちゃったからねもう無理だけども、私だったらそうですね、スマホにつけた、スマホは鳴らしたらいいのか、ま、財布と
財布いいですね。
家の鍵とかね、出かけようと思った時にないのが家の鍵ですよね。
そうです
ね、急いでる時に限ってね。
なんか朝持って出なきゃいけないものですね。必ずカバンに入れる。
そうそう
です
ね、
定期とか。
とかね、ご家族と一緒に住んでいらっしゃる方はテレビのリモコンっていうのもね、ありますよね。
あ、ね、見えない方はもう
喧嘩ですね、毎日毎日。
勝手に場所動かしてって。
思いもしないところからね、テレビのリモコンがね、出てきたりすることあるんですね、うん、玄関にあったとかね、そんなとこまで持っていかないでよ、うん、みたいなね。
そうだよ。何のためでしょう。
なんかね、なんかテレビ触ってる時に人が来たとかね、なんかわかんないけどね、移動するでしょ、うん、そんなものにつけておくとかね、ライトハウスでも取り扱いできたらいいのかなみたいなことを言いながら、うん、そのタグにね展示シールをつけてみたりとかね、今検討したりしてるので、うん、それ置いてほしいよ、うん、ということがありましたら、ぜひ日本ライトハウス情報文化センターまでお電話いただけたら、ちょっと今考えているところです。はい、
そうですか、うん、ネットとかでもね一回検索してみると、
そうですね、すごくたくさんあります、うん、電気屋さんとかにもねあると思いますよ、うん、
なんかすごいスタイリッシュなデザインのものとかありますね、
うん、
そう、まあでもさっき言ってくれたのが一番オーソドックスですね。
ちっちゃいそうですね、
キーホルダーの、うん、カードというかタグのところが、はい、に中に受信機が入ってて、ボタンを押したらピピピっていうやつね、
うん、これスマホがねない方なんかにも使えますし、うんうん、そのねリモコンをなくした時にはどうしようってね、それが一番心配ですよね、
うん、そうですね。
まあ首にぶら下げておいていただけたらと思います。ちょっと電気屋さんで見ってください。
はい、うん、いいですよ。これは今の38分間が過ぎ去りましてエンディングの時間が来ております。
ガチ、はい、
そんなに喋ったんですか我々は。
本当に、これ番組だからね38分になってるんですけどね、もうこれのね、うん、倍私たち喋ってますから。まあそんなこともないですけどね。はい、収録だからね、ちょっとねいらんこと喋ったところはね、編集も女子がね
仕事を作ってあげてるんですね、はい、仕事。まあしかし今日は歩行支援の話をしました。ここのところ歩行支援が新しい回が多いですね。
面白い ね、本当にね、うん、私も山口さんもね先週今週あたりにね体験してきましたが、もう面白いっていうことでね、
面白いもう頑張ってほしいですね。
ね、もう来週ご紹介しようと思って、うん、来週再来週あたりに来ていただきますよ。
もうね本当に私思いますけど、今までのはちょっと、うん、高いだろうなとか手が出ないだろうなとかいうのが多かったんですけど、
それでね、これどうすんのよみたいなものもね、
今出てきてるものはね、うん、近いぞって感じがしますね。あとはもう上手に商品化してちゃんと皆さんの手元まで届くような値段と届くようなサポートサービスとか全部くっついて、うん、うまく根付けしてほしいなと、
あ、
思いますね。
あーね、本当に、うん、これはね楽しみですよ、うん、皆さんね、
いざ仕事ですよ武田さんも僕も。
私はね使ってね面白い、うん、面白いって大騒ぎしてるだけなんですけどね、うん、山口さん、うん、もうガチッと、ガチッと、
もうこうじゃないと売れないんじゃないですかみたいな偉そうに言ってるんですよね、もう頑張った人に対して。
本当にね、そんな山口さんなんですって。
応援してあげたいと思ってます。はい
はい、
また近づかこういう人たちに出ていただきましょうね。
はい、そうですね、出ていただきますよ、楽しみにしてください、はい、それでね、まあ、クリスマス年末年始が近づいてきましたが、皆さんもね、うん、楽しい、もう忙しいかと思いますが、また来週も聞いてもらえたら嬉しい。
はい、
はい、
せーの、また来週。
あら。ではまた来週、
さよなら。